こんにちは。中東どうなるラジオ、毎日新聞カイロ支局の真野晋作がエジプトからお送りしています。この番組では最近の気になる中東のニュースを取り上げ、中東は今どうなっているのか、これからどうなりそうなのかを皆さんと一緒に考えたいと思います。今回で10回目の配信となります。前回の配信からは1ヶ月ほど間が空いてしまいました。どういう内容、形式、頻度でお伝えするのが良いのか、まだまだ模索しています。とはいえ今後も続けていきますので、よろしくお願いいたします。はい、それでは今回の気になるニュース、大きなテーマを一つお話した後に最近のニュースを短くいくつかお伝えします。はい、では初めに大きなテーマのニュースです。それは中東で新たな地殻変動の兆しが現れているという現状です。すなわちサウジアラビアとイラン、サウジアラビアとトルコなど、ここ数年にわたって対立してきた地域大国の間で関係改善を目指す動きが活発化しているのです。まずはサウジとイランです。この両国はそれぞれサウジがイスラム教スンニ派の盟主を辞任し、イランはシーア派の盟主という立場にあります。同じイスラム教国でありながら宗派の違いや国の体制の違いが大きくある2カ国です。イランは1979年のイスラム革命でパーレビ朝の王政からイスラム法学者が支配するイスラム体制の統治へと転換しました。それ以来絶対君主制のサウジとは厳しい関係が続いてきました。特に近年では2016年にサウジ政府がサウジ国内のシーア派指導者を処刑したことに反発したイランの群衆がテヘランにあるサウジ大使館を襲撃するという事件が起きました。この年両国は国交を断絶しています。しかし今年4月、この4月サウジとイランの安全保障担当者が両国の間にあるイラクで複数回の会合を開き、関係改善を模索しているのです。サウジの実権を握るムハンマド皇太子は4月下旬のテレビインタビューで、イランとは良好な関係を望むと語りました。イランとの接触によって自国の安全保障を脅かす要因を減らしたい狙いがあるとみられます。大きな、方針転換といえます。続いてはトルコです。エルドアン政権の強気の外交などによって気づけば中東で孤立しているトルコも外交の方針転換に躍起です。トルコのエルドアン政権はイスラム組織のムスリム同胞団と近い関係にあり、エジプトで2013年に同胞団系のモルシ政権がエジプト軍に事実上倒されて以来、エジプトやサウジとの対立を深めてきました。またサウジとの間では2018年にトルコ国内で起きたサウジ人記者ジャマル・カショギ氏の暗殺事件が決定打となりました。こうした対立はトルコ製品のボイコットなど経済的な損失ももたらしていました。一方アラブ諸国の中ではほぼ唯一トルコと良好な関係にあるペルシャ湾岸の国カタールが今年1月サウジやエジプトと和解したこともトルコにとっては状況の変化となりました。ちなみにカタールの断交解除についてはこの中東どうなるラジオの第1回でお伝えしています。こうして孤立してしまったトルコはこの5月上旬エジプトとの間で外務次官の協議を実施し、2つの国両国が関与するリビアの内戦などについて話し合いました。さらにこの5月中旬にはチャブシオール外務大臣がサウジを訪問して関係修復の外交を加速させています。 さて、これまで強気だったサウジアラビアがイランに接近したり、トルコがアラブ諸国との関係修復を急いでいるのは一体なぜでしょうか。その背景にはアメリカの中東外交の変化があると見られています。トランプ前大統領の政権は中東ではイランを敵視し、イスラエルとアラブ諸国を接近させることに力を注いでいました。またサウジのムハンマド皇太子やトルコのエルドアン大統領といった独裁的な指導者とトランプ大統領との関係は良好でした。ところが、今年1月に就任したバイデン大統領はトランプさんとは全く違った外交政策を打ち出しています。世界戦略としては中国とロシアへの対抗姿勢を強く打ち出し、中東のイラクやアフガニスタンからアジア太平洋地域へと軍事的な軸足を移しつつあります。また中東ではイランに対話重視の姿勢を示しているほか、人権を大事にする外交によってサウジやトルコへの風当たりを強めているのです。中東政治に詳しいエジプトの専門家サイード・オケーシャさんという方に話を聞いたのですけれども、オケーシャさんは、次のように言っています。バイデン大統領は最小のコストで中東におけるアメリカの利益を守ろうとして中東諸国への支援を削減している。このためサウジアラビアやトルコは自分の国を消耗させるような相互の対立を見直している、このように指摘しています。こうしてサウジやトルコが関係改善の外交に乗り出したというわけです。中東におけるアメリカの影響力の強さとその変化とがまざまざと感じられます。ただこのオケーシャさんは次のようにも言っています。これらの国々は歴史的経緯からお互いを信用しておらず、対話がどこまで走行するかは明言できない。各国それぞれの思惑があるので、中東の地域安定化にすぐにつながるかは未知数ということです。今後も揺れ動く中東の情勢をウォッチしていきたいと思います。続いてはフラッシュ形式で中東の最新ニュースを2つお伝えします。イスラエルとパレスチナの情勢が緊迫しています。聖地エルサレムをめぐる対立や東エルサレムのパレスチナ住民に立ち退きを迫るイスラエルの裁判などがきっかけとなって相互の武力衝突が続いています。特に5月10日に始まったイスラエル軍によるパレスチナ自治区ガザ地区への空爆では子どもを含む40人近い死者が出ました。ガザ地区を支配するイスラム組織ハマスのロケット弾による反撃でイスラエル側にも数人の死者が出ています。イスラエルのネタニヤフ首相は11日夜に軍事攻撃は長期化すると明言しており、さらなる犠牲が避けられない情勢です。イスラエルでは今年3月の総選挙を受けて現在中道政党の党首を中心とした組閣の協議が続いています。しかし今回の事件によって連立を呼びかけられていたアラブ系の政党が反発するなどして協議が難航するとの見方も出ています。今回のパレスチナへの攻撃によってこれまで下野する可能性があったネタニヤフ政権が延命する可能性も出てきています。ガザの状況についてはエルサレム特派員のミキ記者が現地からルポを送っているので、毎日新聞のサイトなどからぜひご覧になってください。続いてはイランです。6月18日に投票があるイラン大統領選挙の候補者受付が5月11日に始まりました。現職で保守穏健派のロウハニ大統領は今期で退任が決まっているので新顔同士の争いとなります。イラン大統領選は立候補者に対して護憲評議会という組織がふるい分けをする仕組みです。ですから実際に選挙で戦う顔ぶれは5月下旬にならないと分かりません。いずれにしてもイラン核合意の正常化に前向きな保守穏健派の候補が勝つのか、それとも核合意に否定的な反米の保守強硬派の候補が勝つのかが大きな焦点です。イラン国内のみならず国際社会にも大きな影響を与える選挙となります。 はい、最近のエジプトのコーナーです。今流れた音声はナイル川沿いを散歩中に録音した夕べのアザーンです。アザーンとはイスラム教徒に対する礼拝の呼びかけで、モスクなどに設置されたスピーカーから流されます。この配信を収録しているのはエジプト時間の5月12日夜です。実は今日がラマダンの最終日となります。そしてエジプトは今日から5連休、ラマダン明けのイードと呼ばれるお祭りなど、日本でいうとお正月のような時期を迎えています。今日はまだマシなのですけれども、ここ最近のカイロは最高気温42度といった猛暑が続いていました。日中は水も飲めない断食は大変だったと思います。断食をしない私も暑さに少しぐったりしていました。エジプトの夏は5月から10月頃まで続きます。なんとか体を慣らしていき、こちらの中東道南ラジオの配信も安定的に続けていければと思います。どうぞお付き合いいただけますと幸いです。それでは毎日新聞カイロ支局の真野晋作がお送りする中東道南ラジオ第10回はこの辺でお別れです。最後はエジプトの挨拶で、マッサラーマー、さよなら。